オッケー、はい、ました。はい、お父さんありがとうというテーマで、今日は話していきたいと思います。礼拝が始まる前に、一応クイズがありましたので、ちょっと答えはちょっともう分かってしまったところがあると思うんですけど、ちょっと改めていきたいと思います。改めて今週の説教を準備しながら、自分も父の日のことを、実はあまり知らなかったということが分かりました。先ほど、西さんが、父の日の由来について話してくださいましたけど、実はもともと母の日が先にあったんですよね。で、母の日が5月に あったのかな、多分そこで、さっきの話されたドドさんが、教会の、まあ、牧師さんに母の日を感謝するっていう話を聞いたところで、まあ、自分はやっぱり、まあ、亡くなった母に感謝してるけど、やっぱりお父さんに感謝したいっていうところで牧師さんに話して、そこの教会で父の日を始めるっていうところが始まって、それが大きな動きになって、実は当時の大統領もそれを歓迎することになって、1972年正式にアメリカで祝日になったそうです。はい、で、ですね、はい、父の日のプレゼントの一番人気は、はいはい、ゴルフクラブだと思う人、ネクタイだと思う人、靴下だと思う人、エプロンだと思う人、はい、正解はこれでした。はい、まあ、これはちょっとさっき、話されたから、みんなわかると思うんですけど、正式に言うと1909年だったそうです。はい、1909年に、はい、これももう分かっちゃってると思うんですけど、先ほど、子供のクラスの先生の時にこの質問したら、1名だけ中国って手を挙げたんですね。で、それは、鈴木陽宗さんで、ちょっと多分彼は半分中国人なので愛国的な気持ちで、はい、でこれは分かんないと思います。母の日はカーネーション、あ、やばい、今日何も買わなかった、どうしよう、プレゼントどうしよう。父の日のプレゼントって結構難しくないでしょうか。特にクリスチャンのお父さんはタバコ吸わないからライターはアウトですよね。父の日に何を買ってあげよう、お花に寄ろうと思ったときに、はいはい、バラだと思う人、はい、チューリップだと思う人、ひまわり、犬ハッカー、犬ハッカー聞いたことない人みんなですね、僕も知らないです。はい、実は父の日の花はダダン、バラだそうです。 OK、 ただしバラをくださいと思うお父さんは多分ほとんどいないので、はい、今日は改めて父の日おめでとうございます。まあ、この数年間、私も実は父の日に対して特別な思いを、持っていて、まあ、実は、現代もそうだし世の中の状況もそうだと思うんですけど、普通に考えると父の日は母の日に負けてしまうんですよね。私は統計知らないんですけど、母の日の方がどう考えても経済効果が父の日にあると思います。お花屋さんは相当母の日儲かっていると思います。ダンス、デパートとか、スポーツ売り場店とかがそこまで父の日ですごく売り上げがボーンって伸びることはないかなと思います。でも私も父親の一人としてこれはよろしくないと心から思っています。神様を主としているこの教会の中では、この現代社会の傾向をひっくり返したいと思います。母の日に負けない、別に母の日は良くないと言いたくないです、母の日は母の日で素晴らしいですけど、母の日に負けない父の日文化を作りたいと思います。はい、今の現代社会と異なって父親に敬意を払うこと、感謝すること、尊敬すること、欠点がある中でもこの人のになりたい、見習っていきたいという思いを6月の3週目の日曜日だけじゃなくて毎日その心を持って生きていきたいと思います。なので改めてお父さんありがとう、これが今日の最初のポイントです。特に教会のお父さんたち、本当に心から感謝したいと思います。私もその一人です。まあ、自分も一人でありながらこれ言うのはちょっとまあ恐縮しますけど、まあいいや言っちゃいます。教会のお父さんは結構大変です。 そして教会のお父さんはいろいろ言われるけど結構頑張っています。結構頑張っています。改めて尊敬してもらいたいと思います。まず教会のお父さんたちは家族を霊的にリードしてくれています。まあ、ごめんなさい、もうちょっと正確に言うと家族をリードするように一生懸命頑張っています。その方が正解かもしれません。仕事を一生懸命頑張ってくれて経済的に養ってくれます。とっても少ない休み時間を自分のためではなく、ゴルフではなく、釣りではなく、神様のために、教会のために、家族のために使ってくださいます。アッシャーとして勤めたり、ソングリードしてくださったり、または子どものクラスの先生をしてくださったり、または時には説教をしたり、または子どものクラスを先生をしてくださったり、さまざまな形で使えてリードしてくださっています。どんなに忙しくても教会のお父さんは神様を一番にして、そして一生懸命いい模範を示すように頑張り、子供が小さい頃はお父さんはたくさん遊んでくれます。子供が大きくなるとお父さんはたくさん物を買ってくれます。お父さんたちは神様のことを教えてくれます。そして教会のお父さんはほとんど文句言わないです。はい、それでこれ結構大きいと思います。教会のお父さんは遠くから家族で富ヶ谷1丁目に来るとき、紳士的に家族の皆さんを裏の駐車場でドロップオフして、一人で代々木公園に車を駐車して、一人で孤独の坂を登っていき、家族のための犠牲となります。もう一つ先ほど気づきました。今日も素晴らしい歌を披露してくださいました。教会のお父さんたちは福島のジュービリーの激寒い中、4月なのに雪が降ってしまってる中、みんなブルブル増えてプレアウォークが10秒で終わって部屋に戻ったところ、朝早く6時台からお父さんはブルブル震えながらアーメンの歌を歌ってくださいました。これはどう考えても尊敬に値します。お父さんありがとうございます。もう一度拍手したいと思います。はい、ちょっといくつかお父さんの日ということでいろいろ言葉を探しましたけど、これあんまり良くない言葉ですけど、この方どういう方か分かりません。これは日本の文化です。家族は妻と子供の王国になって入り込む余地がない。これはよろしくないです。この父の日を境に、もしこれが皆さんの家庭でこういう日本の文化が入り込んでしまったら、すぐさまメタノイアしてこれを追い出しましょう。こういう言葉も見つけました。まあ歌を歌う方ですね。お父さんの欠点ばかり目につくのは父としてだけ見ているから。お父さんも一人の人間、子供の頃からこれまでどんな辛い思いをして生きてきたか、その人の人生を想像してごらんなさい。許せる部分が見えてきます。これはいい言葉ですね。これは、外国の方だと思うんですけど、私が勝手に訳しましたけど、男が、私の男は自分の父親が正しかったと気づいた時にはおそらく父さんが間違っていると思って非難する息子がいる。これはちょっと悲しいですね。はあ、その通りだなと思いました。でその中で神様は何を教えているか、エフェソの6章、父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。神様にとって、もちろんお母さんもそうなんですけど、今日は父の日なので、お父さんを敬うことは非常に大切なことがあります。これは掟であり、命令であり、実はこれはルーツはもっともっと古い旧約聖書にあります。そしてここに書いてあるのは、これは 掟だけではなくて約束付きの掟です。初めての約束付きの掟です。父と母を敬えばあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという約束です。日本は、長寿王国でありますよね。長く生きるためのテレビ番組よくやっています。多分私はそういう番組で一番多分刺激受けるのは、夕方の時間でジムで運動してるときにテレビ見ながらその番組が来るとすごく入ります。でその時に、ね、これをやってみなさい、 いろいろトライします。私は今長く生きたいと思って、青汁を飲んでいます。青汁を飲みます。ちょっとこれは続かなかったんですけど、健康にいいと知ってある時から、オクラ茶を作って飲んでました。オクラ茶で、これ番組、テレビ番組って嘘つきなんですよね。テレビ番組でオクラ茶にオクラ入れておいしいおいしいと飲んでるんですけど、僕が作ったらものすごくまずくてぬるぬるして1ヶ月ぐらいで終わっちゃってしまいました。別にこれは、ね、血圧を下げるための、ね、医学的なことじゃなくて、人間が正しく長く生きるためには父と母を敬うことは大事なことです。土台です。敬うっていう言葉の意味はもちろん尊敬する、まあ、そこに価値を与える、まあ、鑑定するっていうのが感覚です、ね、栄光を返す、ね、称賛する、そういう意味合いがあります。ルーツはシナイ山で神様が十戒をモーセに与えたときに、すでにそこで神様が初期的な教えとして父と母を敬えっていうことを教えて、ここで約束付きの言葉として紹介しています。これは神様にとって大事です。なぜかっていうと、父母を敬うことは神様を敬うことと同じです。私たちの家庭にお父さんお母さんを与えてくださったのは神様です。この家族構成を考えて、そして、発明したっていうか想像したのは神様です。父と母を敬うベースによって神様を敬う心が生まれます。聖書の中には父親が妻を愛していくこととか家族をリードすることを話されています。必ずしもお父さんが家族の中で一番リーダーシップの賜物があると、そういうことではないです。時には妻の方がリーダーシップの賜物があります。これは父親にとっては多分ムカつくことだと思うんですけど、時々子供の方がお父さんよりもリーダーシップの賜物を持っている場合があります。でもそれは関係ないです。神様が父親が家族のリーダーだと命じたので、私たちは神様に従っているので神様の計画通りにやっています。これはお父さんのスキルのあるなさとは全く関係ないことです。親を敬うことができない人は神様を敬うことはできません。今の現代社会は危機的です。日本でも世界中でも親を敬うことがどんどんなくなっています。今の若者の文化の中で親をバカにする、親を尊敬しない、親を卑下することが当たり前のことになっています。これは悲劇的であり、これは間違っています。これはどんどん神様から遠ざかる世の中社会を作ってしまいます。特に教会の中ではこういうことは決して許してはなりません。子供の頃から子供たちに欠点があっても弱さがあっても不完全であっても父と母を敬うことを子供たちに教えることは大切です。なので、僕の視線にいる特に右側の皆さん、もっともっとお父さんお母さんを感謝して尊敬しなさい。これは自分がお父さんだから言ってるわけではないです。神様が与えてくださった父と母親を敬うところから、そこらがベースになって神様を恐れ敬う。 それが信仰の最も土台的なところです。できれば小さい頃からこの土台を植え付けなければ、大きくなってくると子供が神様に従順になることは難しくなってしまいます。ぜひ教会の中でどういうお父さんでもどういうお母さんでも神様の言われた通りに敬っていきましょう。そしてそのルーツは神様を敬うところから始まっていきます。まあ、もしかすると今の段階で皆さんの中でさまざまな反応があるかもしれません。ある方は田村キッズのように、まあ、自分の父親は弱さがあると分かってるけど大好きです、尊敬してます、聖書通りに生きていると心から、まあ、思っている方々がいらっしゃると思います。おそらく大人のほとんどの私たちは自分のお父さんお母さんは聖書に基づいた人生を生きてなかったけど、その中で父親って思うと素晴らしい思い出にあふれる方がいらっしゃいます。そういう方もいらっしゃれば非常に複雑な思いになる方もいらっしゃいます。自分としては父親は良くなかった、傷つけられた、失望ばっかり、傷ばっかり、がっかりばっかり、そういうふうに思っていらっしゃる方もいます。それは私はよく分かっています。でもその中で一つ考えていきたいことがあります。ヘブライ書の12章こういうふうに書いています。私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、点点点と。つまり神様が言っているのは、当たり前の鍛えかのようにお父さんたちは子供を鍛える、しつける、英語だとディスプリンです。怒る、叱る、そして叱ってくれた、鍛えてくれたお父さんたちを尊敬しましたって書いてあります。で、この肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたがっていう表現は、おそらく自分の思うままのベストなので神様の思うままではないんですよね。多くの場合私たちの父親の鍛え方、しつけ方は神様のやり方と違います。言葉が乱暴、言い方が乱暴、もしかしたら手が出てしまったかもしれない。それでも鍛えようとしてくれる父親を感謝して尊敬する態度は大切です。私たちは鍛えられなければ、まあこの後に書いてあるのは本当の子供ではない、神様の子供ではないというふうに書いてあります。それで先ほども言いましたけど、結構教会のお父さんたちは大変なんですよ。教会のお父さんの比較対象は誰かっていうと神様なんですよ。神様でありイエス・キリストなんですよ。で、お父さんがどんなに頑張っても、ね、田村さんみたいに夜中遅く子供のために本当は自分は真面目なんだけどなかなか理解できないお笑いの動画見ても神様に到達することはできないです。で、おそらく結構私もそうだったんですけど、結構父っていうのはなんか絶対的に思われがちです。家族の中では父に対してはものすごく期待が高いです。多くの場合私の家庭もそうだったんですけど、父っていうのは結構言葉数が少ない、弱音を吐かない、何を考えているのかわからない、そして日本の父親だったら弱さを見せない、でそういうところから結構家族には批判の対象になります。まあこれはこれでしょうがないところがあるかもしれません。何を言いたいかっていうと、自分の親が正しくしつけてくれたかもしれないし、良くない形でしつけたかもしれないけど、やっぱり鍛えてくださることは感謝するべきだと思います。教会のお父さんたちに勧めたいと思います。時々こうあります。やっぱり私たちの怒り方が良くない、ね、子供たちに反撃されます。パパそれ GP 通りじゃない、私はちゃんと GP の漫画読んだ、これは良くない模範のお父さんですね。批判されて、これはこれで、まあ、メタノイアしたらいいと思います。 でもそこで結構私たちが足りない部分にフォーカスして、結構お父さんたちが叱れなくなっちゃうんですよ。叱ったら叱ったで反撃されて、子供にも反撃され、奥さんにも批判されて、なんか腰を抜けてしまいます。でもこれは違うと思うんですよ。もちろん聞きやすいやり方、イエス・キリストを目指して鍛えていきたいと思います。でも子供たちをちゃんとリードして鍛えていくことは父親の責任なの、役割なので、ぜひそこから逃げないで頑張っていってもらいたいなと思います。ここで皆さんに改めて考えてもらってですね、自分のお父さんに対していい思い出があろうがなかろうが、皆さんお父さんに何を教えてもらいましたか。場合によってはポジティブな例によっていいことを教えてもらったかもしれません。もしかすると、まあ結果的にオーライかもしれないけど、マイナスなものによって、まあ正しいことを教えてもらったっていうことがあるかもしれません。で、どういうものであろうが、自分が教えてもらったこと、鍛えられたことを感謝しましょう。神様に言われたように、どういう感情があろうとも、どういう父親であったにもかかわらず、良くても難しいと思ったとしても、尊敬して感謝する心を持っていきたいなと思います。で、これも私今週考えて、ちょっと自分の父親のことを紹介したいと思いますけど、これが私の父親で、山崎菊夫というものでした。私は全然似てないです。私と違って彼はもともと身長175センチありました。猫背だったので170まで落ちちゃったんですけど、背が高くてスラッとしてる人でした。昭和20年です。戦争が終わった時に、実は彼は何歳だったかな、16歳17歳で、実際に彼は兵隊さんになりました。彼は一度だけ話してくれましたけど、彼は実は特攻隊のミッションにまで行った。まあ、それはあまりにも苦痛なことで、恥ずかしいことで、一度だけ言われたことです。彼自身の父親ですね、僕のおじいちゃんは10歳の時に亡くなって、おそらくこのおじいちゃんは本当に悪い人でした。お酒飲みで、暴力を振るって、そしてお金の問題があって、病気で30で亡くなりました。未亡人となった祖母は一人で働きに行って、長男の父親は自分でなんとか学校行って稼いで、下の、妹2人と弟1人のケアをしました。自力で学費を設けて、当時彼は専門学校を卒業しました。今は大学になっていますけど、そこで丸々銀行っていう会社に勤めて、そこから、当時はあまりなかったんですけど、転職して、丸々百貨店または丸々ホテルっていうところで勤めました。とても努力家で優秀だったので、40代でその会社の取締役になりました。この写真はこの丸々デパートのが経営している、ハワイの、ところでした。これは実は、長年伝統の百何十年の歴史のある、デパートだったんですけど、経営がものすごく低迷しているところで、彼は、何をしたかっていうと、低迷しているホテルでも、ホテルじゃない、デパートでも頑張っている社員250人全会社を私の家に招きました。で、私の母がもう一人と一緒に250人分の食事を全部1週間かけて作りました。そして、まあ、これがぽっちゃりしている小学校6年の私ですけど、私がその姿を、見ました。はい。これが、まあ、父親が亡くなる、最後で、すいません、ごめんなさい、許可もらわなくて、これはあの長女です、はい、すいません、はい。唯一の、親孝行としては、初孫、まあ、唯一の当時生きている時の孫の、娘の顔を見て、まあ、彼は最後を過ごすことができました。これが、まあ、お葬式のために用意した写真でありました。僕の親父は怖かったです。決してアメリカで生まれ育った自分にとって、言葉遣いは決してよろしいとは思えなかったです。お酒飲みすぎたし、ヘビースモーカーでした。でもいろんないいことを教えてくれました。私がまだ運転免許がなかった時に、彼は車をちょっとだけスッとね、ぶつけました。車から二人通りで、ちょっとした本当にもう目にも映らないようなすれ傷でした。私はコロナ禍で、いやいやいいよいいよ大丈夫だよ、いやいや行っちゃえと思ってたところ、父親はちゃんとノート書いて、自分の名前と電話書いて、ぶつけました、ごめんなさい、弁償します、電話ください、教えてくれました。嘘つくな、不正をするな。 お酒を飲んで酔っ払っている中で人種差別が良くないことを教えてくれました。まあ大体こういう顔です。おい、はい、俺の話聞け、はいっつって、おめえはアメリカ人だ、わかるか、はい、わかります。だからおめえは誰とでも結婚していいんだ。あ、どういうことですか。おめえはアメリカ人だから相手の肌が黒くても白くても何色でも関係ねえんだ、わかったか、はい、わかりました。肌で差別するのはよくねえんだ、はい、わかりました。そういうことを教えてくれました。こういう時もありました。おい、うちらの車ボロ車だなって、はい、そうですね。なんでかわかるかお前。心の中で思ったことがあったんですけど言えなかったです。心の中で思ったのは、父さんの運転があまりにも下手くそなのでと思ってました。でも言えなかったです。いいかって、俺は会社の社長だって、この近所周りみんな社長はみんなベンズかキャディラックしか運転しない、でも俺はそういうことに興味ねえんだ、わかるかって、ね、自分が偉くなってもお金持ちになったとしてもカッコつけるな、わかるかって、物を大事にしろ、わかったかって言って、はあ、ね、お父さんの運転が下手だって言わなくてよかったです。多分それを言ってしまったら決まり文句の出て行きが次に来たと思います。もう一つ教えてくれました。貧しい方、困ってる方を助けること。アメリカだとハロウィンになるとピンポンって言ってキャンディーもらいに来ます。そしてキャンディーをもらうとともに多くの小学生はこうやって募金箱を持ってます。ユニセフのための募金で、小さい子が来て募金を求めました。なので、まあ、一般常識はそこら辺にある小銭をポンポンポンって入れる。でそれをやろうとしたら、おい、お前それしかあげないのかって、お前ケチだなって言うわけ。ああっつって、で彼はお財布出して20ドル札2枚出した。これ渡せっつって、あ、はい、分かりました。でその子供が25セント玉を期待してたら20ドル玉がポンって箱に入ったので、すごい大喜びで、まあ実は多分子供たちはそれで一番募金もらった人競ってあるわけですね。でそこから毎年ハロウィンにうちに来る子供が増えてしまいました。いろんなことを教えてくれました、okay? 皆さんのお父さんも何がしらの形でいろんなことを教えてくれたのではないかなと思います。これ私が最近好きな作家の言葉です。吉本バナナさんという方は自分のお父さんのことを褒めました。最高のお父さんでした。私を最後にはバナナさんと呼んだ意思を継いで良い仕事をします。お父さんがまだいる人は楽しいことを、そうではない方は良いことを思い出してください。でここで今日、皆さんに、説教の中でお宿題をあげたいと思います、ね、お父さんに感謝の表現をしましょう。生きてらっしゃる、ね、お父様でも亡くなられたお父さんでもこれは必ずやってください、ね、電話でもいいです、お手紙でもいいです、 LINE でもメールでも、まあ、皆さんの選んだ手段でプレゼント付きでもなくても構いませんけど、お父さんが喜ぶような方法でこれを必ず実践してください。まあ、私は自分の父がこの世にいないということなので、手紙書きました、まあ、実はよくよく考えると私が父親に書いた手紙は多分、まあ、これ恥ずかしい話だけど10通以内しか書いてないです。なんで父親に手紙を書かなかったんだろうと思った時に、分かります、自分は子供の頃から日本語が下手だったからです。または自己中心だったから、まあ下手な日本語で手紙を出したらバカ野郎って言われると思って、まあもうこれは別に書いても今バカ野郎って言うわけじゃないから下手な日本語で手紙を書きました。いろいろ感謝を表現しました。まあ謝罪のことも入れました。でそれをやっていく中で、まあいろいろ、まあ十分じゃないと思った点はあるんですけど、改めて感謝の尊敬が込み上げてきました。ぜひこれを実践したいと思います。2番目のポイントは、天のお父さんは神様です。先ほどのポイントはもちろん皆さんの生い立ちによって、さまざまな反応があると思います、まあ、私が大好きなこういう本があるんですけど、この本を読んでいく中で教えてくれるのは、実は父親の不完全なことによって、または、まあ、言葉によって行動によって多くの子供たちですねに傷が残されるということが書いてあります。まあ私もそれはそれなりに共感できるかなと思います。やっぱり父は完璧じゃないです。 罪の問題、お酒の問題、女性の問題、そういう人もいれば、だらしなかった、言葉が悪かった、暴力振るった、そういう方もいらっしゃれば、まあ悪い人じゃなかったけどいいわけじゃない、いろんなさまざまな思いがあるかもしれないです。でやっぱりみんな子供の頃はさっきの映画みたいに自分のお父さんがスーパーヒーローだったっていう時代は皆さんにあったはずです。でもそれがなかなか大きくなっていく中でなかなか理想通りにいかないことがほとんどの現実です。そこに傷が残される、または心に穴が開いてしまう。でもしそういう状態だったとしても皆様に希望があります。それは何かっていうと、自分の肉の父がどういう方であったとしても全員に共通して言えるのは、天の神様が私たちのお父さんです。先ほど話したように、私の実際に育ててくれた父は1997年に亡くなりました。その後私は義理の父ととても仲良くなって、まあ、自分の実の父以上に親しくなりました。でも義理の父も2008年に亡くなってしまったので、今の自分にはお父さん的な存在はこの地上で誰一人いないです。それは時々悲しい孤独と思うことがあります。でもそこで改めて思っていることは、僕は天にお父さんがいる、神様が僕のお父さんだから僕はすごく幸せだ。そしてさっき の,、ね、あのビデオを考え直したときに、自分のお父さんが神様だったら実はもっともっと自慢できたんじゃないかなと思います。いくつか詩篇から読みたいと思います。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。神様は憐れみ深いお父さんです。やっぱり失敗したとき、傷ついたとき、できなかったとき、悲しいとき、泣きたいとき、もちろんお母さんからの憐れみも大事だと思います。でもお父さんからの憐れみ深いその言葉、そのハグ、その仕草っていうのは本当に私たちの心を癒してくださると思います。神様はそのような憐れみ深い優しい方であります。詩篇の68章、神は聖なる宮にいます、みなしごの地となり、やもめの訴えを取り上げてくださる。神は孤独な人に身を寄せて家を与え、囚われ人を導き出して清いところに住ませてくださる。お父さんが今生きてない皆さんにとっても、時に孤独だと感じてしまう人に対して、神様がお父さんになってくださるだけじゃなくて、私たちが孤独にならないようにこのような素晴らしい家族に入れてくださいます。孤独に感じることはあるかもしれません。それはそれで大丈夫です。でも決して皆さんは孤独ではないです。一人ではないです。神様がついていてくださり、この家族はあなたと共にいます。それをぜひ皆様で思い出していただきたいと思います。私が大好きな場面ですけど、神の子である、まあ、子供であるイエス・キリストですけど、唯一福音書の中で女性に対して娘よという言葉を話しました。この時のイエス・キリストは非常にお父さん的でした。まあ、皆さんがよく知っている話ですけど、12年間止血が止まらない女性でした。おそらく女性的な病気でした。これは医学的に苦しい貧血だ、お金がかかって貧しくて大変だっただけじゃなくて、霊的にもその問題は汚れたものと扱いされる状態でした。生涯孤独だったこの女性、親がなぜいないのかは書かれてないです。おそらく親が死んでしまったということが多分大きな可能性だと思います。一人でなんとか力を振り絞ってイエス・キリストの服を端っこ触ったところに対して、怯えている彼女にイエスはあえて、娘よ、私の娘よという優しい声をかけてくださいました。その言葉がこの女性にとってどれほど癒される言葉であったか。実は年齢的に考えるとイエス・キリストはお兄さんでした。30から33のイエスはおそらく、まあ、23、4から30ぐらいの女性に対してお兄さんでした。お父さんの年齢じゃなかった。でも神様の代わりとして彼女のお父さんになってあげて、娘よ、あなたの信仰が あなたをよくした。安心して生きなさい。私はこの場面が大好きです。今日皆さん想像してみてください。神様があなたに対して、娘よ、息子よ、安心して生きなさい。もしその言葉を心から考えることができれば、私たちがどんな傷を負ったとしても、その傷が神様によって癒されることができるのではないかなと思います。なので今日はちょっと宿題多くて申し訳ないですけど、もう一つ皆さんに宿題をあげたいと思いますけど、フィジカルなお父さんだけじゃなくて、天のお父さんにも感謝の手紙をぜひ書いていただきたいと思います。最近皆さんで詩編を学んで詩編を書いているので、詩編という形で神様に対して感謝の詩編を書いてください。野良岡哲さんみたいに楽譜をつけなくても大丈夫です。音楽付きじゃなくても大丈夫です。はい、でちょっと私がまだ終わってないんですけど、私がちょっとやりました。これは感謝の賛歌 by たけし、ハワイの BGM、アメリカンの発音。はい、天のお父さん、あなたは最高のお父さんです。親を亡くした自分を慰めてくれます。あなたのようなお父さんがいることは光栄です。あなたは偉大です。まあ点点点、皆さんは後で自分の詩編を神様にあげていきましょう。冒頭で言いましたように、お父さんを尊敬する、感謝する、そして神様を尊敬する、それをこの教会の文化にしましょう。それはどこから始まるかというと、私たちから自らそういうものになっていくこと。ぜひ小さい子どもたち、また大きな子どもたちが私たちの背中を見たときに、決してそれは大きな力強い背中ではないと思います。でも子どもたちが私たちの背中を見たときに、私たちが自分の前に歩いているお父さんや神様の背中を見て、心から感謝して敬う姿を示していきましょう。そういう姿であれば神様が喜んでくださいます。そして神様を信頼して神様を崇める教会になっていけると思います。改めて父の日おめでとうございます。ありがとうございました。